士に聞く法律相談。この時間は和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に法律相談に乗っていただきます。今日はお電話がつながっています。拓ちゃん先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではご相談です。
はい、
前回の家のリフォームに関するご相談の中で、リフォームの結果が、思っているようには進まなかったということなんですけれども、最初からやり直してくれと言えない場合があるという下りがありました。そうは言っても、家主は普通は建築の素人ですし、リフォーム業者のミスが原因なのでなかなか納得できないのではないでしょうかということで、ちょっとこう重ねてのご相談というか、クエスチョンになっているわけなんですが、前回のご相談ちょっと振り返ってみたいと思います。リフォーム工事を施したと、ただ、ところどころ施工不良が見られたので、全面的にやり直してほしいということで、業者の方に依頼したということができるのかどうかということだったんですけれども。
そうですね、その工事の進み具合によって、段階によってなんですけども、原則最後まできちんと仕上げてくれとか、あるいは不良箇所を修復してくれることができると、ということができるというようなお話をしたわけですね。
はい、
そして例外的にではあるんですけども、修復してくれと言えない場合があるよということもお話ししたわけですね。
簡単に言うと、その不良箇所というのが、あまり大きな不具合ではなくて、修復するとなると、かえって費用がかさむ、修復してくださいとこう言えなくなる場合っていうのがどういった場合になるのかっていうのをちょっともう一度お願いします。
もう今おっしゃった通りですね、不良箇所がその大した大きな不良ではない、不具合ではなくて、仮に修復をこれからしようとするんであればかえってお金かかっちゃうよねと、そういう場合ですね。
そうですよね。ただそうは言ってもとこう、頼む、私が頼んだわけではないんですけれども、思うところがあるんですが、その点をもう少しこう掘り下げていただけますか。
そうですね、ちょっと難しい法律上の言葉になるんですが、例えばですね、仕事上で不動産の売買であるとか、動産の売買取引をされてたりとか、あるいは比較的最近なんか家を購入したよという方とかはですね、聞いたことあるかもしれませんけれども、法律上貸し担保責任という問題が出てくるんですね。取引対象に貸し、ちょっとこれ検索、もうネットで検索してもらうしかないんですけど、漢字はですね、つまり契約内容に沿わない不具合であるとか、構造上あるいは性質上安全性に問題がある部分、つまりマイナスな部分ですね、ミス、そういったものを瑕疵というんですけれども、そのような瑕疵が発生した場合にはその部分に関して責任追及できますよというのが、法律上のルールになっているわけですね。ですから、やり直せとか修復しろということが、具体的に言えるわけなんですけれども、これはあくまでも原則論。その瑕疵、いわゆるつまりマイナス部分ですね、が重大でないと言えるような場合、先ほど申し上げたようにかえって修復するとなるとお金がかかるような場合にはやり直せないと、やり直せとは言えないっていうのも、これまた法律上のルールとして定められているということなんですね。原則と例外がちゃんとあるということなんですね。
ということは、この瑕疵というのが、重大か否かというのがポイントになってくるということですかね。
そうですね、重大な瑕疵、重大なミスと言えるか、あるいは軽微な瑕疵、軽微なミスと言えるかが一つの分かれ道になるわけですが、やはりもう今回のご相談に沿って言うと、で一つ大事な点があるんですけれども、その重大か否か、軽微か否かっていうのは客観的に判断していきましょうと、主観的な観点で判断するんじゃないんですよということが、一つ重要なところなんですね。
どういうことでしょうか。
家主ですね、注文主として見たら、その自分の宝でありますよ、その家というのをめちゃくちゃにされた気持ちというのは、気持ちであるとかお怒りっていうのが非常に、どうしても先行しやすくなると思うんですね。だからこそ今回のリフォームのミスというのは私にとっては当然重大なミスだとね、軽微なミスとは言えなくて重大なミスだと当然のように言いたくなっちゃうわけなんですけれども、これっていうのは結局重大か否かっていうのを主観的な、心情的な視点で決めていることになるわけなんですね。 ですね。法律っていうのはもう万人に共通するものですから、どうしても客観的に判断していかなきゃいけないっていうのが一つの、前提にあるわけでして、
はい、
大事なのはその重大なミスか否かっていうのをこれを客観的に判断していきましょう。客観的にっていうのは、契約内容であるとか、その安全性であるとか、あるいは経済的な価値の損失であるとか、そういうなんか客観的な指標でもって見ていきましょうというのが、法律上の考え方なんですね。だから、どうしてもその家主さんのね、俺の家をね、私の家を怪我しやがってという気持ち、これはどうしても出てくるとは思うんですけれども、法律の中でその重大か否かというところではなかなか考慮されるものではないですよと、どうしてもその気持ちというものが置いてきぼりになってしまうんですということなんですね。だから今回のようにそのなかなか納得できないよねというようなお話になっていくんだと思いますよ。
その法律で守られている部分もあるというようなこうニュアンスで私は受け取ったんですけれども、でもね、オーダーする側からするとやはりこうもう後戻りできないじゃないですか、リフォームって。
そうですね、
そういったところでこうミスが出るとなると、結局意思疎通ができてなかったってことにつながっちゃうんですかね、最終的にはね。
最終的にはそうだからこそ、最初の段階での契約内容っていうのを事細かに決めましょうね、ということになるんですけどもね。
そうですよね、
本当はね。後々に感情的なしこりを残しやすい場面ではあるということはちょっと覚えておいた方がいいと思いますよ。
そうですね、
はい、
100% 自分の思い通りにこうことが進むかというと、やっぱりこう人がやってることですからね、難しい部分もあるということを踏まえながら、それでもこうより近づけられるようにしっかりと、話し合いを持って進めていくのが良さそうですね。
そういうことですね。
いい参考になりました。ありがとうございました。
お願いいたします。
この時間は法律相談、たくしゃん弁護士に聞く法律相談、和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士に教えていただきました。たくしゃん先生、今週はここまでとなります。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。